ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日もですね、田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、ステージ3、ビジネスプランの策定の最後のステージ、3-4、間違えてはいけない稼げるジャンルの選び方というところをお伝えしていきますと、はい、いうことなんですけれども、稼げるジャンルの選び方。
そうですね、まあ、いろんなビジネスがある中で、まあ、今までですね、まあ、案にやっぱその自分のノウハウを提供することでお客様を豊かにするビジネスっていうのが、まあ、その少資本だし、利益も出しやすいし、在庫もないし、継続収入にもつながりやすいんで、いいですよっていうのを実は今まで言ってきたんですね。
はい、
はい、で、まあ、そんな中で、まあ、やっていく中で、まあ、やっぱこの参入するべきジャンルと参入しても微妙なジャンルっていうのが存在するんですよね。で、そういうところでその選び方っていうのをちゃんと伝えて、ここをですね、どこに旗立てるかミスっちゃうと、もうもうどうしようもできなくなっちゃうんで、
はい、
その大前提の部分を、お話ししていきたいなと思います。
なるほど。
はい、で、まあそうですね、考え方としては、まあ、よくね、ライバルのいないところで戦うと、ライバル不在のって言ってたっていう人って世の中にいると思うんですよね。ビジネスの単語の中にライバル不在で稼げますって、これ結構危なくて、
ほうほうほう、
ね、ライバル不在、例えばですよ、まあ、例えばじゃないですね、まあ、結論から言うと、要は誰もやってないっていうことは、稼げないから誰もやってないっていうのがあるんですよね。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、例えばね、僕の友達で、まあ、これ、具体例を言って、まあ、本人が聞いてたら大変申し訳ないと思うんですけど、スリランカ進出コンサルタントっていうのがいたんですよ。
スリランカ進出コンサルタント、
はい、
初めて聞きましたね。
そうそうそうそう。いや、ね、誰も、そのスリランカに来てやるとね、誰もやってないから。で、もともと英語もできるし、
うん、
で、その海外のなんか会社員の時やってたから、これでスリランカ進出コンサルタント名乗って活動してたんですけど、うん、まあ売れない。
まあ売れない。
これ何かっていうとですね、やっぱ需要がないんですよね。
ま
あ、もしかしたら、ドンピシャであるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、なかなかこうお客さんのニーズと合わないんですよね。それはですね、やっぱこの売れないことは何をやっても売れないんですよ、売れないジャンルっていうのは。で、その人が参入してないっていうのは、本当にマジで金脈の可能性がある か、もしくは本当に誰も参入したけど全員落ちていったかっていう、どっちかなんですよね。で、僕は実はビジネスでお金がある人はそういう一か八かみたいな投資、うん、席当てに行くみたいなやつです
ね。はいはいはい、
当たった時に一気にもうバーンって広がるっていうのはいいとは思うんですよ、お金があるんであれば。
でも、ミスってもいいし、
ミスってもいいし。でも僕たちみたいに少資本でレバレッジ企業をしたいと、少ないお金で大きなお金を生み出す、少ない時間で大きな結果を生み出すっていう人たちは、より確実性の高いところを狙っていかないといけないと思うんですよね。はい、で、そういう意味では実はライバルがいるジャンルっていうのを選んだ方がいいんですよ。
ライバルがいるジャンルを選んだ方がいい。
はい、
すでにうまくいってる人がいたりとか。
そうそうそうそう。大きな市場でうまくいってる人、大きな市場の中で絶対うまくいってる人がいるはずなんですよね。
うん、そうですよね。は
い、そこの中でそのうまくいってる人が解決できてない悩みを解決するように参入していけば、非常に活躍しやすいっていうのがあるわけなんですね。
これはすごい犯しがちな間違いですよね。はい、
そうなんです
。誰もやってないことやるのはいいことみたいなイメージが、はい、企業時代ってありますけれども、
はい、
むしろ逆だと。
そうですね、コーチングとかで誰も名乗ってないが、トルネードコーチング、俺が人生初、日本初だとか言ってもわけわかんない。
なんだそれはみたいな感じですよね。
はい、みたいな感じで、まあ、そのまずどこに入るかっていうところは、実は鉄板ジャンルっていうのがねあるんですよ、7種類か。まあ、そこと組み合わせられないかなって考えをやると、ある程度市場の大きなパイに参入することができるんですよね。で、これはね、僕が結構好きな本があって、で、
はい、
ミリオネアメッセンジャー、人助け企業っていう本があるんですね。
ミリオネアメッセンジャーという本のタイトルですね。
そうです、本のタイトル、はい、これアマゾンで見るともしかしたら売り切れてるかもしれないですけど。
そうですね、
これ僕が今まで、まあ、何百冊でマーケティングの本を読んできた中で、まあ、トップ、まあ、 20ぐらいには入る、はい、という感じで、結構いい感じの本なんですよね。
は
い、
あの、ざっぱっとトップ20って聞くとそうでもないかなと思うんですけれども、はい、あの、我々数千冊は多分読んでるので、
そうですね。
その中でトップ20ですから、かなり、
はい。僕、起業1年目は1日1冊は絶対読んでましたから、
ね。はい。それだけで300冊以上ですからね。は
い、そうです。まあ、そういうね、ブレンドン・バーチャードさんって書いた本があって、あの、僕とか、あの、ハクさんみたいに、自分のノウハウを、はい、この提供して、お客様から対価をもらうっていうビジネスの、もう鉄板の書籍なんですよ。
はい、
でこれがあって、このベンドン・バーチャードさんはですね、その参入するジャンル、要は単価を上げやすいジャンルっていうのが、
単価を上げやすいジャンルが存在する、
はい、存在するんだという話をしていて、これ何かっていうと、まあ、もう結論から言いますと、一つがマーケティングで、あとは教育、恋愛、健康、お金、スピリチュアル、まあ、教育っていうのは自己啓発っていうのが入りますかね、
はいはいはい、
まあ、ここのジャンルっていうのは非常に稼ぎやすいという話があるわけです、
うんうん、
でもしあなたがここのジャンルにないコンサルタント、コーチ、セラピストをやっている場合はですね、まあ、こことうまく絡められないかなって考えると、まあ、非常にお金になりやすいっていうのがあるわけなんです
ね。なるほど、なるほど、
はい、で例えば料理教室とかやってると、ただの料理教室だと単価を上げられない
ですよ、はいはいはい、
これをじゃあ、あの、恋愛がうまくいく3秒で告白するされるケーキの作り方みたいな。
なるほど、なるほど。
こんなのあるか分かんないです、はいはいはい、できるかも分かんないですけど、そういう、例えば恋愛とくっつけられないかなとか、
あの、男の胃袋をつかむ、
そうそうそうそう、
料理教室、
料理教室
みたいな
ね、はい、健康とこう組み合わせるんだったらね、あの、まあ、ケーキはグルテン入ってないかもしれないけど、なんだろう、砂糖を使わないケーキみたいな
とか、はいはいはいはい、
そういうジャンル、要はただのケーキ屋さんやんと趣味のケーキになるんですよね。
なるほど、なるほど。
健康のジャンルに、ね、筋肉がモリモリになるケーキとか、あ、いや、あるか分かんない
ですそう、あとあったらちょっとだけ怖いっていうところがありますけれどもまあまあそういうことですよね。
はいはい、はい、そうそうそう、まあ、そういうふうなジャンルとくっつけられないかなと、
お金持ちになる料理教室とか、
お金持ちになる料理教室とかそうそうそうそう、まあ、そういうふうにですね、ジャンルをある程度大枠で考えたら、そのジャンルの中に自分も入って組み合わせられないかなっていうところを、やっていくと、あの、非常にお金になりやすいジャンルなんですよ。
はい。
はい、だからね、なんかビジネスの、もう、今、ジャンルっていう考え方をしましたけど、大前提って、その市場の選び方ですね。で、3つの考え方が必要なんですよ。それは何かっていうと、うん、できること、あとは、はい、得意なこと、
うん、
あと、求められてること。これの3つが組み合わさったポイントのジャンルに入ると、非常に、いいんですよね。だから、その、できること、まあ、さっきの料理教室ですよ。あなたはもしかしたら料理が得意かもしれない。
ええ。
できるかもしれない。でこれだけだと、結局自分の自己満の世界なんですよね。
うん。
だから求められていることと組み合わせられないかな。っていうなった時に、さっきのマーケティング、自己啓発、恋愛、健康、お金、スピーチャルとかいう代表ジャンルの中でも人気のあるところに組み合わせられないかなと。やると、さっきの、あの、3秒で恋愛がうまくいくケーキみたいな
のが
ね。僕だったら、もし地元の高校の近くにケーキ屋さんがあって、
ええ、
あの、3年 B 組の田中くんが告白に成功したケーキみたいなとか、
はいはいはいはいはい、はい、
そういうのとかを、なんかおまじない的ですけどね、
はい、このケーキをプレゼントすると恋がうまくいくみたいな、
そういうストーリーを作るとかね、
ええ、
まあ、そういう、こう、ジャンルとやっぱうまく掛け合わせることで、なんか売れる商品っていうとか、ジャンルとか、そういうあなたのビジネスがうまくいくって作れると思うんですよね。
うん、自分ができるからとか、自分が得意なことだからっていうのと、もう一つ求められているという観点をこう足してみるってことですよね。
そうなんですね。求められていることっていうのは、まあ、調べ方があるんですけど、まあ、これ自体は実際ステージ4の中でですね、話をしていこうと思うんですけども、まあ、大枠としてはこのミリオネアメッセンジャーを読めば、まあ、バクッと分かるのはやっぱマーケティングとか、そういうですね、まあ、あの、企業の売上アップだとか、自分を変える方法、自己啓発ですねとか、恋愛関連、まあ、これはもちろん不倫とか、そういうのも入ってくるかもしれないですけど、不倫解決とか、
うんうんうん、
あの、浮気とか、そういうのも恋愛系、まあ、人間関係ですよね、入ってくるかもしれない。健康のジャンル、その、まあ、ムキムキマッチョになるとかもあるし、
痩せるとか、
ね、ファスティングとかいうのもあるし、うん、はい、まあ、お金 投資とかにもあるし、スピリチュアルですね、引き寄せ的な部分とかに絡めていくと、まあ、必然的に単価が上げられる。単価が上げられるってことはお客さんが少なくていい、お客さんが少なくていいってことは一人のお客さんに自分のエネルギーをしっかり注ぐことができるっていう、その結果お客さんが結果を出す、その結果どんどんどんどん集客が、口コミが起きて集客ができるようになるっていう形ですね、まあ、本当にこう少ないお客さんで手広くやるよりは、あ、間違えました、大きなたくさんお客さんを獲得して手広くやるよりは少ないお客さんにしっかり密着して結果を出させるということにフォーカスした方が我々のビジネスではうまくいきやすいんですね、それは冒頭に言った通り、我々もう100人お客さんがいたらですね、もう結構なお金持ちになれる、
なれる、
はい、って形になります、まあ、なので間違えてはいけない稼げるジャンルの選び方っていうのは、まあ、もう一回言いますと、他人がやってない全くやってないジャンルっていうのは結構危ないです
と。危ないと。
はい。スリランカ進出コンサルタントみたいになっていけないっていう
ところですね。いけない。
はい。そうじゃなくて、今売れてるジャンルの中で、ライバルとちょっと違う切り口を見せようと。まあ、これ本当にちょっとステージ4の話にかなり似てるんですけども、まあ、そういうふうなジャンルの選び方をすると、まあ、うまくいきやすい。それがやっぱビジネスプランの策定として、非常に重要な部分で見落としてはいけないポイントなのかなという形で、ぜひ取り入れていただければ、実践していただければなと思います。
はい。はい、ありがとうございます。ステージ3の4、間違えてはいけない稼げるジャンルの選び方、まとめますと、まずすでに売れているジャンルを選ぶこと、ライバル不在っていうのはちょっと要注意だということですよね、
はい、
そして、単価を上げやすいジャンルっていうのが存在すると、そしてそれは、マーケティング、教育、恋愛、健康、お金、スピリチュアル、こういうジャンルっていうのは非常にこうかどういかにこのジャンルに絡めていくかというふうに考えていく。もう一つが、できること、得意なこと、求められていること、この求められていることという視点を足して、この3つの輪が重なる部分っていうところで、選んでいく、ジャンルを選んでいけばいいんじゃないかというところですね、
はい、
そしておすすめ書籍として、ミリオネアメッセンジャーという本もちょっとおすすめですよというところですね、はい、
はい。
ではですね、次のお話はですね、ステージ4に次のお話から、行くんですけれども、ステージ4ではどんなことをお伝えしていきますか。
そうですね、まあ、ステージ4ではですね、ポジショニング構築っていうのをやっていきます、
はい、
ポジショニング構築っていうのはやっぱ大枠のジャンルを選んだ上で、自分がじゃあそこの中でどういうジャンルじゃなくて、その自分がそのライバルとどういうふうな違いを生み出していくのかっていうのをポジショニングって言うんですね、うんうん、で、まあそういう形でですね、その、ここのポジショニングがカチッと決まるとですね、なんだろう、もう自然とビジネスがスーッとうまくいくようになっちゃうんですよね。
おー、はい、なるほど、なるほど、
はい。
自然とスーッとうまくいく。最高ですね。
最高ですね。
はい、
このポジショニングが、レバレッジ企業で、まあ、難しいポイントでもありつつ、一番レバレッジの効くポイントでもあるんです
よね。なるほど、なるほど。
はい。まあなので、その重要な考え方ですね、しっかりお伝えしていきますので、次回も楽しみにいただければなと思います。
はい。ありがとうございます。では本日はここまで、ステージ3ビジネスプランの策定、最後のステージ3の4、間違えてはいけない稼げるジャンルの選び方は以上となります。では田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。